ゴーゴーレノファー、
ゴーゴーレノファ
ー、ゴーゴーレノファ
ー。またまた氷の伝説始まりですか、はい、これ。インタビューした選手がこれ点入れる、パティンのやつ、これ
プロ初ゴール、もう素晴らしい、もう
素晴らしかったですよ、
しびれた。
なかなか初手を決めた後に、うん、その後の押しが決まるっていう時間まで、時間が長いと、まあ、それでも決まればいいんですけど、その間にこの完全に流れが変わってしまうっていう部分もあったりするんですよ、うん、やっぱりね、初手投手はね、10分以内にこうポンポンってくるとね、相手のダメージは大きいんだなって、この試合見てて思いました、僕。
素晴らしい。
前半、結構やっぱりやりたいことさせてもらってなかったですもんね。
うんうんうん、
ねのかね。ということで、2月27日日曜日のですね、秋田戦は見事に2対0のですね、複数得点完封勝ち。
はい、
これはまあ、あのサッカーの世界ではね、うん、まあこれはもうほぼ完璧な勝ちと言っていいと思います。
いやもう本当嬉しかった、
はい、
今シーズン初山口一番でした。
あ、そうですね、
はい、まあ、ラインダンス
とはいえそうだ、今シーズン初勝利を、
う
ん、ね、ここ2試合で引き分けとあとは勝ちですんで、
はい、
勝ち点はまあでも積みましたよ、やっぱり
積みましたよ、
やっぱりそうよ、引き分けと勝ちじゃ、うん、違うなっていうのがね、
のね、
よくわかる、うん、はい、ということで今現在レノファ山口4位でございますが、まあまだ始まったばかりですので、
はい、ここからですね、
気を引き締めていきたいと思います、うん、今日は佐藤健介選手のインタビュー、いつもの通りね、このご時世リモートなんですが、ちょっとアプリを変えてみまして、うん、
はい、
音だけのものでデータを使うものなんですよね、うん、今まで画像がついてるものだったんで、少し、まあ、先週までよりはですね、音をいい感じで聞いていただけるんじゃないかなと思います。この辺も徳ちゃんがいろいろよく考えてくれてて、ね、助かります。本当リポーターは徳田智代でございます。
はい、では自己紹介お願いします。
背番号8番ミッドフィルダー佐藤健介です。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずは今シーズン初勝利、改めておめでとうございました。
ありがとうございます。
いやー、2試合目にして完封勝利ということになりました秋田戦ですけれど、はい、率直にどんな気持ちでしたか？
そうですね、まあ、本当にシーズンの1勝目っていうのは早く欲しかったですし、まあ、それが本当にホーム2試合目で手にできたっていうのは本当に嬉しかったです、はい、
ですよね。サポーターの皆さんの盛り上がりどう感じましたか？
そうですね、まあ、本当に開幕戦の時もそうでしたけど、常に温かく応援してくれてますし、まあ、勝った時なんか本当に盛り上がってくれるので、
うん、
すごい選手としてはやりやすいなと思ってます。
そのゴールだけではなくていいプレーに対しても何かこう感じるものがあったんじゃないですか？
そうですね、まあ、本当に自分たちが大事にしている切り替えの部分だっていうところをサポーターが分かってくれて、そういう切り替えをした選手に対してサポーターが、拍手だったりとかで後押ししてくれるので、選手たちはすごいやりやすい環境かなと思ってます。
そうだったんですね。まずはこの試合振り返ってみていかがでしょう、内容としては。
はい、特に、正直前半は、ボールを後ろから繋いでいきたいっていうところを相手の出足に上回られたりだとか、うん、まあ、なかなかこう自分たちが思い描いたようなサッカーができなかったなっていうのが正直な印象で、まあ、ただそういう中でも守備はしっかりゼロに抑えられましたし、しっかり勝ち点3を取ってまた複数得点でゲームが、運べたっていうのは良かったことかなと思ってます。はい、
うん、前半でそのビルドアップのところも秋田の圧力っていうのももちろん凄まじい部分、うん、佐藤健介選手には、まあ、結構その相手のそのフォワードの2人のどちらかが必ず見てるみたいな、
はい、
なんかそんなようにも見えたんですけれども、やりにくさみたいなものやっぱり感じましたか？
そうですね、まあ、本当に自分のところに相手がしっかりついてたので、逆に自分のところについてくれてる分他をもっと活かせるポジショニングを取れればよかったんですけど、まあ、前半の間になかなか解決できなくて、まあハーフタイムでね、しっかり解決できたことはまあ評価には値すると思うんですけど、まあ、ただそれをこう前半の間にもっともっと自分たちでいろいろ話したりとか感じながらゲームを進められればもっともっと良かったかなと思います。
どのあたりを修正しましたか？
そうですね、まあ、もう本当に怖がらずにボールを受けに顔を出すことっていうのを全員が意識しましたし、まあ、その中でもパススピードだったりパスの 例えば右足につける左足につけるっていうのを全員がもう一回意識しようっていうのをやってたので、まあ、それが、まあ、少しずつ形になって前に運べて、いい状態でボールを受けて、まあ、仮に失ったとしても5秒の切り替えでっていうところは常に意識して、それが全員が本当に、ピッチ上で表現できた結果だなと思います。
あ、そこからの生まれたのが山瀬選手のゴールシーンなんですけれども、
はい、
佐藤健介選手のアシストから生まれたゴールでしたけれど、うん、あのシーンってそれこそ渡辺選手が最終ラインでまずその持ち出してから始まったと認識してるんですけれども、
う
ん、
そうですね、まあ、本当にそれこそさっきの話じゃないですけど、自信を持ってボールを1個運ぶだとか、自信を持って前につけるっていうことができたシーンがまず広くのとこから生まれて、で相手のバランスを崩せたことで、自分たちが、ね、前向きにサッカーをできましたし、まあ、全てがうまくいくわけではなくて、もちろん切り替えが必要な場面とかで全員が本当に足を止めずに切り替えられたからこそ、セカンドボールを全員が意識して拾えましたし、うん、それをまた大事につなぐことで、まあ、ゴールまでつながったシーンかなと思います。
あのラストパスの時、
はい、
その相手をかわしてからなんかいくつか選択肢が、
そうですね、まあ、本当に、まあ、全員が本当に僕が顔を上がった瞬間にいろんな選択肢を作ってくれたので、
はい、
まあ、本当にいろんな場面で外も出せたし、斜めにも出せたし、なんなら自分でシュートも打てたしっていうところで、うん、本当に複数の選択肢があったんですけど、はい、まあ、その中でもこう前半からね、浩二さんとの、なんだろう、フィーリングっていうのが少し合ってたので、まあ、信じて出した結果、まあ、その後は、ね、浩二さんがさすがだったっていうだけの話で、うん、僕はただ浩二さんにパス出しただけなんであれですけど、はい、
フィーリング、その信頼のところっていうのを垣間見れたシーンでしたね。
そうですね、浩二さんとは、まあ、あんまりまだね長い時間プレーしてるわけではないんですけど、
うん、
練習の時からもそうですし、まあ、練習試合とかも含めてそうですけど、なんとなくこうフィーリングが合う部分と、浩二さんの特徴をこのパスだったら活かせるなっていうのが少しずつ分かってきてる中で、この間のゲーム中にも何本かこう前半のね途中ぐらいから、あ、ここのタイミングだったら浩二さん前向けるなとか、浩二さんがここに入ってくれてるかこっちが開くなとか、いろんな選択肢を増やしてくれる選手なので、
うん、
僕としてはすごいやりやすいですし、まあ、それがまたね結果につながったことで、またこれから自信にもつながるし、またチームとしてのバリエーションにもつながるなっていうのは、うん、はい、すごい思ってます。
うわ、もう見てる側から本当に楽しみすぎる今のトークですけど、本当にもう思い起こせば、その、まあ、もちろんこれまでもそうだと思うんですけれども、佐藤健介選手がボールを持っていない時に、その味方選手にこう動けというような指示をこう出しているシーンってすごく目立つと思うんですけど、そういうこう自分がボールを持っていないとき、その味方の動かし方で意識していること、まあ、逆に言えばこう何が見えてるんですかっていうのをちょっと聞いてみたかったんですよね。
その自分としてはあまりこうね体が強いわけでもないので、自分がボール受けたときに楽にプレーできるかっていうのを考えて、逆にね動ける人たちに動いてもらおうっていう発想が一番強くて、自分がボール受ける前からここに動いてくれって言ってくれれ言っとけば、ある程度そこに人がいてくれてっていうのが、まあ、見なくても頭に入ってるので、まあもちろん感覚っていう部分もありますけど、
うん、
相手の立ち位置見て逆にここに味方がいてくれたら楽だなっていうのを考えながらやるようにはしてます。
なるほど。どうですか、今年のそのレノファ、もうすでにこの2試合目ですごくね、もちろん時間も今かかるかもとおっしゃいましたけれども、何かこう見てる側からすると非常に手応えを感じている部分もあるんじゃないかと思いますけど、
は
い、
そうですね、まあ本当にいいスタートは切れましたし、まあいろんな意味で期待してほしいなっていう部分もあるんですけど、まだまだ改善点の方が多いと思いますし、
うん、
リーグまだ序盤なんで、まああんまり結果一喜一憂せずに、こう自分たちにベクトルを向けて、いろんな改善点だったりとか修正点をこうチームのプラスになるように働きかけていければいいかなと思います。
そして次は今季初のアウェイ戦となりますね。新潟が相手となりますけれども、
はい、
攻略のポイントといいますか、どこになりそうですか。
そうですね、まあ、本当に新潟も 4-3-3 とうちと同じようなサッカーもしてくるので、まあ、本当にどっちがボールを握るかだと思いますし、まあ、本当にこの間のね前半みたいな入り方したらやっぱり簡単には勝たせてもらえないような相手なので、 まあ、しっかり90分通して自分たちのサッカーができるように自信持ってボールを握って握り続けて、
うん、
サッカー進めていければいいかなと思います。
では最後になりますけれども、サポーターの皆さんに最後一言メッセージをいただけますか。
はい、新潟戦アウェーにはなりますけど、おそらく寒い中だと思いますけど、必死に戦って勝ち点3持って帰りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、新潟がでございます、ね、次はね電化スタジアムでね、
はい、
まあいいスタートを、まあ、このシーズン前にもちょっと触れましたけど、その番組、その対戦カードっていうのが、うん、ホームだったじゃないですか。
そうですよね、
そこでまずドローから始まってるっていう部分で、うん、これは2試合目大切だぞって思ったんですけど、はい、ここはしっかりクリアしてきましたんで、
勝
ちましたか。あとはアウェーで、まあ、少なくとも1で、今ね、うん、健介選手言ってましたけど、うん、勝ち点3を持って帰れるようにっていうのは、当然選手はねもうそのつもりで行くっていうことになりますけど、
ね、
ただ、はい、毎シーズン見てると皆さんもうお分かりだと思うんですけども、うん、相手があること、勝負ごと、シーズンで数十試合あることを考えると、うん、全勝っていうのは絶対無理なんで
難しい、
うんうん、だから、まあ、どのスポーツでもそうだけど、厳しい状況下、例えばアウェーであるとか、慣れないピッチであるとか、でそういうのが、まあ、あったとしますよね、うん、そこをどうしのいでいくか、で書かれるときに書かれるか、流れが来た時に、うん、きっとね、敵だってレノファのホームでやる時って、流れ作るのに自分のところでやるよ絶対苦労するわけですよ、
ね、だから
レノファもアウェーに行くと絶対そうなわけ、でもじゃあ勝てないかって言ったらそうじゃないわけなんで、そこをしのぐところをしのいで、かかっていくところをかかっていくっていう部分で、うまくそこが噛み合えばね、今健介選手言ったように勝ち点3っていうのもね、これも取れなくはないので、
そう、ちょっと
期待しましょうよ、
うん、
ね、楽しみ。3月5日土曜日、明日午後1時30分アルビレックス新潟との試合第3節ということでね、キックオフになります。以上、ゴーゴーレのファン、来週もお楽しみに。